外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組では仙台観光国際協会通称センティアが仙台に住む外国の人と協力していろいろな情報をお伝えしています。季節の話題や生活情報、センティアからのお知らせなど毎月トピックを変えてお送りします。今週は日本語の放送になります。今日は仙台蓮舞姉妹都市提携50周年についてお伝えします。今日の担当はセンティアの竹山です。仙台市には9つの国際姉妹友好都市があります。その中の一つ、フランス共和国の蓮舞市とは今年国際姉妹都市提携50周年を迎えます。蓮舞市や仙台市で様々な記念のイベントが行われます。それでは仙台市文化観光局交流企画課の浅野亮太さんから皆さんに蓮舞市を紹介していただきます。
仙台市交流企画課の浅野です。仙台市と蓮舞市は1967年9月6日に国際姉妹都市となりました。そして今年2017年姉妹都市提携してから50周年の節目を迎えます。蓮舞市はフランス北西部のブルターニュ半島の付け根に位置しておりまして、このブルターニュ地方の中心的な都市として有名です。有名な観光地のモン・サン・ミッシェルへの観光の拠点となっておりますので、行かれたことがある方も多いかもしれません。
モン・サン・ミシェルは、実は私も行ったことあるんですけれど、浅野さんは行かれたことあるんですか？
モン・サン・ミシェルはないんですけれども、去年の秋にですね、仕事で蓮舞に行ってきました。
いいですね。
本当に仕事ばっかりで、なかなかこう街を見て回るっていうことはできなかったんですけど、ただ打ち合わせの会場に行くためにこう歩いていく、街並みなんかがすごく綺麗でして、いわゆる、フランスの街並みとして皆さんが想像されるような、古い建物ですねが並んでいるというような綺麗なところでした。で、打ち合わせは蓮舞の市役所でやったんですけれども、これも本当に綺麗な、建物で、いわゆる歴史的建造物というようなものです。で、蓮舞市役所の方のお話で印象的だったのが、向こうでは古い建物を壊して新しい建物を建てるのではなくて、古い建物の中をリノベーションして、使えるようにして使い続けるということをしているということでした。それがこう街並みの綺麗さにつながっているのかなというふうな、ことがすごく印象に残っています。フランスだと石造りの建物が想像されると思うんですけれども、蓮舞で有名なのは、石で作ってあるけれどもこう木組み の、建物ですね。ぜひインターネットなんかで検索して見ていただきたいんですけど、すごく可愛い建物ですね。食べ物も結構特徴的でして、残念ながら私はあまりトライはできなかったんですけど、フランスだと、ワインが皆さんすぐ思い浮かべると思うんですけど、このブルターニュではあまりブドウっていうのがうまく取れないらしくて、有名なのがリンゴのお酒のシードルらしいです。なのでちょっと試したかったんですけど、残念ながらだったので、次回行くときは絶対食べたいなと思っています。あとはそば粉のガレット、なんかクレープのような食べ物ですね、なんかも有名ですね。なんかそういったフランスの他の地域と違って、自然の気候が結構厳しいようなところっていうのがブルターニュ地方らしくてですね、そういう意味では東北地方と、似ているっていう話も聞きました。
そうですね、シードルもリンゴで作るし、ガレットもそば粉なんで、なんかやっぱりこう
青森とか山形とか
東北っぽいですよね。
皆さん人が優しいっていうのもすごく、東北に 似てるかなと思います、
はい、じゃあ浅野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次は蓮舞仙台姉妹都市委員会の会長菅原雅美さんからのメッセージをお送りします。
ボンジュー、仙台の皆さんこんにちは。蓮舞仙台姉妹都市協会会長の菅原雅美です。仙台市の国際姉妹都市フランスの蓮舞市はパリから TGV で2時間ブルターニュ地方の中心都市で人口21万人の都市です。人口の4分の1が学生という大学都市でもあります。大きなイベントがたくさんあり文化、経済、学術、スポーツの盛んな町で本当に仙台との共通点が多い町です。蓮舞仙台姉妹都市協会は蓮舞市と仙台市の市民交流を目的とした蓮舞市公認の非営利団体です。少人数のこじんまりした団体ですが長い歴史のある会で仙台にゆかりのある方々、姉妹都市交流に関心のある方々で構成されています。東日本大震災以降は震災復興支援事業を中心に活動し、今も蓮舞から仙台への支援メッセージを送ったり仙台の情報を蓮舞市民に提供したりと蓮舞仙台両市の草の根の交流のニーズに合った活動を目指しております。蓮舞市内には日本文化に関する団体がたくさんあり、みんなで50周年記念のイベントを盛り上げていこうと協力し合っています。蓮舞市は2011年の東日本大震災の際フランスでいち早く仙台の復興支援に立ち上がり、さまざまな復興支援チャリティーイベントが行われました。当時のメンバーが50周年記念の機会にもう一度仙台のためにと再び集まっています。第1弾は3月18、19日に蓮舞第1弾大学防流キャンパスで開催された日本ブレイズフェスティバルです。このフェスティバルは毎年3月に開催される日本文化、主にポップカルチャー関係のフェスティバルで、今年は蓮舞仙台50周年ということでメインテーマの一つに蓮舞仙台友好50年が選ばれ、仙台の写真展、フィルムコミッションのポスター展、本物の仙台七夕の吹き流しの展示、手作り七夕の笹飾り、七夕アトリエ、姉妹都市協会ブース、東日本大震災から6年震災復興に関する講演を行いました。日本ブレイズフェスティバルには2日間で2600人の方々が訪れました。また蓮舞市では昨年から市民プロジェクトの公募を行っているのですが、仙台広場地区というところにお住まいの方々がですね、蓮舞に日本庭園をプロジェクトを立ち上げ、市民投票の結果仙台広場に日本庭園を作るプロジェクトが実現できることになりました。蓮舞仙台姉妹都市協会は仙台にある砂流蓮舞の会のメンバーの皆さんとコラボ事業を行う予定で現在準備を進めています。蓮舞国際会館で仙台のアーティストの方々によるワークショップアトリエと作品展、貝山さんのコンサートを行います。そして砂流蓮舞の皆さんは蓮舞市民広場で開催される仙台デーの姉妹都市協会ブースにも参加してくださいます。これ秋に予定されています。姉妹都市協会ブースでは蓮舞のイラストレーターエロワン・ルガルさんによる仙台への絵手紙アトリエも行われます。アトリエの売上金は災害子ども支援ネットワーク宮城さんに寄付されます。姉妹都市協会のホームページにこれから仙台出身で蓮舞在住の、西塚めぐみさんからいただいた蓮舞から仙台の皆さんへのメッセージを掲載する予定です。蓮舞在住の日本人観光ガイドのケンジさんのサイトのリンクも貼る予定でございます。蓮舞には仙台宮城出身の方が4名いるそうで、順番に蓮舞頼りのメッセージを書いていただけたらと思っております。蓮舞と仙台で50周年を盛り上げていきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。ではまた、ナビアント。
最後に仙台砂流蓮舞の会の会長貝山幸子さんのインタビューをお送りします。
私たちは2000年から活動を始めています。私がフランスに93年から2000年まで住んでまして、その時に蓮舞が大好きで何度も足を運んでたんですけど、ふるさとに戻ってきたら仙台と蓮舞が姉妹都市ということをそこで初めて知って、 私が
7年間は
知らなかったんですよ。
でも好きだった、
ね、好きだったの で私が知らないってことは、うん、市民の人はあんまり知らないだろうと思って
そうですね、
そうなんですよ、うん、なので、まあ、レンヌのことを、うん、あのいい街のことを本当に皆さんに知っていただきたいのという思いから始まって、でずっとあの初期のメンバーたちそのままで今もずっと活動してるんですけど、はい、まあ、素顔のフランスの文化とレンヌの文化を、うん、まあ、いろんな角度から皆さんにご紹介して、で私たちも、今まで2回ほどレンヌに行って、はい、仙台の文化を紹介したりとかそういう活動をして、うん、まあ、民間のどういうことが民間 の私たち市民同士が交流できるかということを、うん、もうずっとこう考えながら楽しく活動しております。あの細々となんですがずっと十何年も、うん、17年ぐらい続いてる、
すごいです
ね、考えてみるとすごいんですね、うん、もうだから、まあ、あのレンヌの皆さんが本当にいい人たちで、うん、とても仲良くしていただいているのでこれだけ続いてるんだと思うんですけど、うん、行くと必ずみんな大好きになって帰ってくるので、
はい、そうですね、国際センター駅で、
はいはい、
なんかイベントをやったんですよね、はい、
あの2017年度の始まりが4月1日なので、うん、で私たちあのずっと50周年を目標にして割と活動してきたんですね。その50周年に向けての、うん、まあ、1日目ということなので、うん、アーバの風テラスで、まあ、スクリーンとかを使って、うん、アリアンスフランセス仙台 の、まあ、グレゴリー院長先生が、はい、彼はあのニース出身なんですけど南出身なんですが一生懸命ブルターニュのことを勉強して、うん、そうみんなにいろいろとあのちゃんと話してくれて、うん、あとは地図でどこにあるのかとか、うん、あとはまあ人口のとかね本当にあのまあ知識としてどういう街かっていうのを、あの講演した後にあとは食文化とか、うん、あとはどういう風な街なのかっていうことを伝えた後に、うん、実際にブルターニュの食文化を試食するという、うん、まあ、ビュッフェなんて言いましょうかね、ブッフェ体験式
素敵です
ね。そうなんです。でも本当にあのたくさんの方にお越しいただいて、うん、で翌日はあのフランスの文化をこう実際に知ってもらってレクチャーがあったりとか、うん、あとはマルシェがあったりとかっていうイベントだったんですけど、予想を超えた皆さんが来てくださって、うん、本当にあのびっくりしました。
50周年ということで、
はい、
はい、今後何か、はい、企画されているのありますか。
はい、1年間を通して、はい、大きいのから小さいのまでいろんな角度でレンヌとフランスをお伝えするイベントを企画をしていこうと、はい、みんなでこうあの士気を高めているんですけど、まずはですね、うん、アーバの風テラスで、フランスレンヌに触れるというイベントの第2弾、第3弾が6月の17、18が第2弾で、あとは7月の22、23と両方とも土日なんですけれども、また同じアーバの風テラスで、今度はですね、あのアーバの風テラスの外の部分も全部使えるようにしているので、はい、今ちょっと企画段階なんですが、はい、あのまあ、フランス人ってちょっと暖かくなるとすぐ外に行ってあの寝転んだりとか本読んだりとか、はい、あの楽しむ術を知っている国民なんですね。ブ、はい、ルターニュもあのグレーの空と言われて曇りが多いんですけど、うんうん、晴れ間が出るとみんな外に出ていくので、なんかこうブルターニュの人たちの初夏の過ごし方みたいなのをご紹介したりとか、
はい、
あとは子どもたちがあのフランス文化に触れて例えばフランスの数え歌とか歌ったり遊びをやったりとかっていう、うん、そういったレクチャーとかも取り入れながらまた楽しいイベントにしたいと思います。はい、あとはですね、10月の21日にレンヌの方であの仙台とか日本の文化を伝えるイベントがある予定で、はい、そちらに向けて私たちも市民訪問団で行けるように、はい、今あのいろいろとこうメンバーであの準備をしてます。まだあの決定にはなっていないんですけど、はい、私たちもレンヌに出向いて、うん、実際にレンヌの人たちと一緒に仙台とレンヌの50周年をお祝いしたいと思ってます。
それはあのイベントの情報なんかはどこで、は
い、あの仙台サイルレンヌの会のホームページを、うん、つい最近ですが立ち上げたので、
はい、
そこにいろいろと情報を載っけながら、はい、あとはあの皆さんに発信していければと思います。
はい、ありました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これで今日の多言語放送を終わります。また次回をお楽しみに。